今日はお便りです。なぜ小説の新人賞っていうのは出版社じゃなくて作家が選ぶのっていう、そういうお便りをいただいて、まあ、言われてみればあまりにも当たり前すぎてて疑問にも思ってなかったので、まあその話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はお便りです。ラジオネーム20代の男性リスナー、時々、くださる方だね、20代の男性リスナーさんからです。鈴木先生、いつもラジオを楽しく拝聴しております。いえいえ、こちらこそいつもあのお便りありがとうございます。新人賞というものの仕組みについて疑問が湧いたので質問させてください。はい、どんなことでしょう。私は小説家志望者ではないのですが、鈴木先生のラジオを聞いていて、新人賞というものがどのように運営されているのかに興味が湧き、いろいろと調べてみました。はいはい。その結果、新人賞は有名な作家が選考員として作品を選び、賞を与える仕組みになっていると知りました。まあそうとも限らないんだけどね。まあ、いろんなパターンがあります。この制度は広く普及しているようで、小説家の世界では当たり前のようなのですが、はい、僕も当たり前だと思ってました。私は深い違和感を覚えました。ほう、なるほどね。新人賞というのは、つまり出版社の経営を左右する新商品を選ぶコンペティションであるわけですが、大事な商品を採用する決定権を経営者でも何でもない作家さんに委ねるのはかなり珍しい形式だと感じました。言われてみりゃそうだよね。私が勤めている食品メーカーでは新製品の社内コンペを定期的に行うのですが、審査員には必ず社員などのお依頼さん、社長などのお偉いさんが参加して、商品を採用するか議論したりします。会社にとって大事な新商品を選ぶのですから、経営者が採用を判断するのは当然のことだと私は思っていたのですが、小説の世界では違うようなのです。まあそうとも限らないんだけどね。これは謎なのでしょうか。それとも私が知らないだけで、小説の新人賞には出版社のお偉いさんが選考員にこっそり意見を述べたり、するのでしょうか。そこら辺の新人賞の裏事情があれば教えてくださると幸いです。ということで、まあ、あの20代の男性リスナーさん、まあ、本当言われてみればそうなんだよね。そうそう、その、言われてみれば、その、なんで、その、社外の人間がっていうことを考えたこともなかったんだけどもねっていう。こういう、新人賞というもののまず最初に、最初の段階で、文学者の成り立ちというのがあってね、まず遠い昔、一番古いその文学賞というのは、まあ、元は直木賞、芥川賞で、これは元を正すと、その菊池寛という文藝春秋の創業者が、雑誌ね、文藝春秋とオール読み物のこうがその月刊誌だったんだけど、その販売促進のため、2月号8月号っていうのが売り上げが落ちるの で、それに何そのために何をしたりしようかっていうことで、じゃ あの文学賞っていうのを作って、でまあ文学賞というのを作って、でそこでこうその受賞作を発表して、でそれでその 文芸春秋と王良いものを売り上げを上げようということが、まあ元がスタートです。で、まあお互いにこう作家が他の作家を選ぶんだから、じゃあまあ他の作家にしようねというような流れになったということです。で、それから、それからしばらくして江戸川乱歩賞というのができた。この江戸川乱歩賞は最初は、江戸川乱歩が自分のそのポケットマネーを基金として、で、そこからその最初はね、お互いのその作家のお互いのその作品をこう選ぼうやっていうことになったんだよ。で、まあそういう形で、じゃあ作家さんが、じゃあまあ同業者組合でね、水作家協会の中で、あの当時は探偵クラ作家クラブと言ったんだけれど、お互いの作品を選ぶのだから、じゃあまあ作家同士で選ぶよねっていうような形でスタートしたというふうです。そして何回目だったかな、何回目だったか、これを一般公募にしようという形にして、で、一般公募にすると結構選考費がかかるんだけど、そこら辺じゃあっていうことで、どうするかということで、そこら辺今度講談社が講演という形でその一般公募の費用を持つようになったと。ここら辺のところ、その別に隠し事でも何でもなく、推理作家協会の公開されているその収支決算書、決算書にはこう公開されているので、そこを見れば一目瞭然なんで、で、まあ江戸川乱歩賞の予選だとかそういったものをこう見るようになったと。で、その流れで、予選は予選員がやって、で、そして賞の本選考の選考は、まあ名のある作家がこう選ぶと。で、やっぱりほら、そこそこ実績があった方が、選ばれた方が納得いくからね、ということで、まあそのまま続いてたという形です。まあそういう具合に、その最終的に名の通った作家が選ぶっていうのが、まあそういうスタイルがこうある程度やっぱ定着したということだね。僕がデビューした当時というのは、長編の賞っていうのはそんなに数はなかったんだけれど、まあ短編の賞もやはりそういうようなスタンスを取ることがほとんどでしたな。まあこれだと、その予選の段階で出版社の偉いさんがこうざーっと振り分けていくので、で、最終的にまあどれを選んでもまあ OK ですよっていうような形で、まあ目が通っているので、それで最終的にそのじゃあ作家が選ぶっていう形になったのかなと。あとはまあ、出版社は大抵の場合ね、こう出版社って人事異動というものがあるので、ほとんどの編集者よりもその選考にある作家さんの方がキャリアが長いっていうことがまあまああるので、で、まあそれでその作家さんの方を選ぼうかっていうような、まあ、そういうことが多いかなっていうことはあります。で、まあこれやっぱりいろんなケースありますよね。で、編集部だけで全部一貫して選ぶっていうのがメフィスト賞みたいな賞もありますし、で、あとまあ、20代の男性リスナーさんが選ぶ、言っておられるように、社長が選ぶっていうケースもあります。角川春樹小説賞は社長が選んでおるよね。まあそういうとこもあるし、で、まあ、あれだね、小説投稿サイト経由は割り方、出版社が選ぶ、編集部が選ぶケースが多いのかな、ということは思います。で、まあ誰が選ぶかっていうと、まあ名前の通った人に選んでもらった方が落ちた方も納得するよねっていう部分はまあなくはないのでね。 ということです。ちなみに、この新人賞の選考ってさ、一般に思われてる以上に、かなりみんなその選考員っていうのは自分で真剣に選んでいるので、実は裏工作とかっていうのはないんだよな。で、やっぱ選考委員はの作家先生の選考委員の場合だと、自分の名前を出して選考しているということなので、で選考委員自身も小説を書いてるっていうことは結構ある、あるので、そうすると、あの作品を選んだ、誰が選んだかっていうふうに、非常にその責任の所在がはっきりするという言い方はあれなんだけど、その選んだ作家さん、あの人が選んだの？あんたがこれを選んだの？っていう具合に、作家自身がその事実上、選考しているようで、実は作家自身の目も選考されているという部分もあるのでね、そういう意味で非常に公平に選ばれているということはあるとは思います。ここら辺のところは、また今度時間があったら、知り合いの編集者にでも聞いてみるよ。鈴木貴一郎小説講座では随時受講生を募集しています。15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木貴一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。